世田谷区議会発行、世田谷区議会だより。令和8年6月6日、第305号。令和8年7月18日、第306号。声の区議会だより、第167号。CD2-2 です。次は一般質問です。6月11日および12日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。教育の政治的中立性の確保。政治的に偏った教育により、生徒が主体的に考え、判断することが妨げられないよう留意すべきです。教育の政治的中立を保つ観点から、区は指導内容を把握しているのですか？
学校訪問や学校長へのヒアリングなどで適宜確認しています。
平和の継承に向けた学習の充実。広島への区立中学生の派遣事業では、平和な社会を築くための実践力や主体性が養われるよう、事前・事後の学習が重要です。学習内容をどのように考えているのですか？
多様な視点から探求できるプログラムの構成を考えています。
犯罪から区民を守る対策の強化。匿名流動型犯罪グループは、収集した個人情報を共有することで、犯行を拡大しているとの指摘があります。危険性の高い住宅の情報を警察と共有し、対策を強化しなさい。
不審者情報を警察と共有するなど、連携した対策を進めています。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。包括的性教育の制度化に向けて、包括的性教育を単発の講座や周知啓発にとどめず、授業時数を確保し、年齢や発達段階に応じて継続的、反復的に学べるものとして保障していく意思がありますか？
系統的な学びの保障を見据え、適切な実施方法を検討します。
学校でのユースヘルスケア支援。区立中学校全校で実施している出張リプロダクティブヘルスライツ講座に合わせ、専門職が相談や情報提供を行う出張型ユースヘルスケア支援を区として施行しなさい。
生徒や学校のニーズなどを踏まえ、関係所間で連携し対応します。
拠点型のユースヘルスケア支援。青少年交流センターなどの既存拠点での性に関する相談内容の分析やニーズ把握、医療や専門相談への接続可能性を検証し、今後の拠点型支援のあり方の整理を。
課題やニーズの把握などを進め、支援のあり方を整理します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、羽田圭司議員の質問です。参加と対話を重視した道路整備。京泉通りは緑の保全や静かな住環境の維持などを念頭に、当事者と対話を続けた結果、整備が進むこととなりました。今後も対話を重視した上で道路整備を進めなさい。
区民との信頼関係を大切に、環境などに配慮しながら取り組みます。
若者の定住を促す支援策の展開。北区では、奨学金を返済する区民への支援給付事業について、区に住み続ければ支給額が増える制度とし、若者の定住を促しています。区も同様の支援を検討しなさい。
予算規模などを十分見極める必要があり、慎重に検討すべきです。
高齢者の地域活動を支える取り組み。高齢者から運動や買い物などで外出する際に一息つける場所を求める声を聞きます。高齢者の地域活動を支える視点からも、 商店街の路上などにベンチの設置を進めなさい。
普及に向けて設置箇所の周辺区民の理解を得る努力を続けます。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、羽田圭司議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問です。地域行政への DX の展開。区は DX 専任の副区長を登用し、デジタルを活用した行政サービスの向上を進めてきました。専任副区長が不在となった今、地域行政への DX をどう展開していくのですか？
区民と区、区民同士をつなぐ基盤を段階的に整備していきます。
特制度改革による自治権の拡充。東京都における特別区のあり方は、区民の利益を最優先に考え、整理すべきです。地域の実情に応じ、きめ細かいサービスを提供できるよう、自治権の拡充をどう進めるのですか？
区の規模や実情を踏まえ、自治権拡充に向けて声を上げます。
区内での熊出没に備えた対策。都内で熊による被害が発生し、区内にも出没する可能性はあります。区民の命を守るため、熊に遭遇した際に取るべき行動を周知するなど、危機管理の方策を検討しなさい。
パトロールをはじめ、ホームページなどで各種情報発信を行います。
以上、自由民主党世田谷区議団、山口博久議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。全庁を挙げた空き家活用の取り組み。空き家空き室の有効活用を図るべきです。子育て支援施設や障害者向けグループホームなどへの転用が進むよう、改修費用の助成を含め活用の促進に尽力しなさい。
来年度の予算編成に向けて所有者への支援策の検討を進めます。
介護事業者への支援の強化。区が7年度に開始した介護事業者の経営改善支援事業に関し、大きな成果が上がっていると聞きます。介護サービスを安定的に供給できるよう、本事業をさらに発展させなさい。
成功事例の横展開などを通じ、事業者への支援を進めていきます。
京王線連続立体交差事業の推進。京王線の踏切解消に向け、高架化工事の早期完了を目指すべきです。長年にわたり建築制限を受けている状況からも、土地収用法の適用も視野に、用地取得を進めなさい。
早期の土地取得が必要であり、関係機関と連携して取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問です。成年後見制度の利用実態。単身高齢者の増加に鑑み、成年後見制度を就活支援と一体的に推進する体制づくりが必要です。本人や家族に代わり申請を行う区長申し立てを含め、利用状況を示しなさい。
2025年末の件数は1435件、区長申し立ての年間件数は51件です。
医療的ケア児の通所施設の現状。医療的ケア児の地域生活を支えるため、家族の負担軽減に資する在宅レスパイト事業と、発達促進に資する通所施設の整備を一体で進めるべきです。整備状況を示しなさい。
施設数は需要に追いついておらず、供給体制の強化が必要です。
ボッチャの活動環境と担い手育成。ボッチャは区内で広く普及する一方、活動場所の確保や指導者の育成などが課題です。多世代交流や共生社会の実現に向け、今後どのような施策を進めるのですか？
人材の確保や育成、会場確保など、さらなる普及に取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、宮香織議員の質問です。 DV 被害者支援の推進。DV 被害を受け、子供を連れて避難する保護者には、環境変化により相当の経済的負担が生じます。児童手当の支給に関する相談や申請の支援はどのように行うのですか？
申請には DV を確認できる資料などの提出をお願いしています。
多様性を尊重する人権教育の推進。SNS では理想化された容姿や生活が発信されており、他者との比較に不安を抱える若者は少なくないです。自己肯定感を高められるよう人権教育を一層推進しなさい。
子どもたちの自己肯定感を育む教育の充実に努めていきます。
公共空間での暴力行為の実態把握。駅や道路などの公共空間で女性や子どもへの暴力と威圧行為が後を絶ちません。安心して暮らせる地域社会の実現に向け、区は被害の実態把握にどう取り組むのですか？
警察など多様な関係機関を交え情報共有を行っています。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団宮香織議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会石原誠二議員の質問です。文化芸術振興への取り組み。音楽は年齢や立場に関係なく楽しむことができ、人を元気にする力があります。音楽をはじめとした文化芸術の振興に向け、区はどのような取り組みを行っているのですか？
幅広い分野で事業を展開し、情報発信などに取り組んでいます。
音楽を生かした街づくりの推進。地域で活動する音楽家と学校や地域団体がつながる機会を創出することで、地域コミュニティの活性化が期待できます。音楽を生かした街づくりを一層推進しなさい。
音楽を通じた地域の活性化と音楽に親しむ機会の充実を図ります。
スポーツを通じた社会課題の解決。スポーツには健康づくりだけでなく、人と人とのつながりを生み出し、孤立を防ぐ力があります。若者の引きこもりなど、社会課題の解決につながるスポーツを推進しなさい。
スポーツの果たす役割なども意識しながら、取り組みを進めていきます。
以上、国民民主党都民ファーストの会、石原誠二議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。重層的支援体制の見直しを。福祉困難ケースでは複合的な相談が増え、部署を超えた多機関連携の調整役を総合支所で担うのは負担が大きいです。専任で調整する機関を設けるなど、体制を見直しなさい。
多機関共同事業者で連携し、的確に対応できる体制を充実します。
教室の断熱効果を生かす運用を。塚戸小学校での断熱改修による実証実験では、冷房効果の向上と同時に、省エネに向けて窓や扉を閉めることの重要性が判明しました。結果の評価と今後の対応を問います。
有効性が示されたため、適切な運用を学校に周知、徹底します。
窓口待ち時間を有意義に。私は先の予算委員会で区役所窓口での待ち時間を楽しく過ごすため、待合スペースで図書館の本や雑誌を手に取れるよう求めました。実施できる施設はありますか？
現在、大使堂出張所と絹田総合支所区民窓口と調整を進めています。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、世田谷刷新の会、荻野健二議員の質問です。待たない窓口への区長の見解。区長は、待たない窓口を2年以内に実現すると明言しましたが、3年経った今なお、混雑期には平均42分も待たせています。約束を保護にするならば、区民に説明しなさい。
重く受け止め、引き続き混雑緩和や待ち時間短縮に取り組みます。
民間空襲被害者への見舞い金の廃止。 区の空襲被害者見舞金は一時申請がわずか7件にとどまるなど惨憺たる結果です。今後支給にかかる経費と給付額の逆転現象も想定されます。即刻事業を廃止しなさい。
改めて周知し、より多くの方に申請いただけるよう取り組みます。
福祉製品の開発事業者への支援。障害者の生活の質向上に向け、福祉製品を充実すべきです。川崎市に習い、障害当事者のニーズをもとにした製品開発を公募し、社会実装を支援する制度を創設しなさい。
ハンズオン支援事業の取り組みも踏まえ、事業者のニーズを探ります。
以上、世田谷刷新の会、荻野健司議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。エコ住宅補助金の柔軟な見直し。区はエコ住宅補助金にかかる補助上限を減額しました。今般の資材価格高騰で、区民が省エネ改修を諦めないよう、上限額を実態に即して引き上げるなど、柔軟に対応しなさい。
今後の動向を注視するとともに、適切な対応の検討を進めます。
介護事業者への助成事業の課題。区は介護事業者支援として、スポットワーク仲介サービスの利用助成を始めましたが、導入には現場の負担軽減や質の確保など課題があります。相談体制の整備などを実施しなさい。
現場の実情に寄り添い、スポットワークの導入を支援します。
住民参加型まちづくりの実効性強化。住民参加のまちづくりを進める区の支援制度は、初動期からの伴走支援に課題があります。三軒茶屋のまちづくりを好事例とできるよう、区は今後どう関与するのですか？
社会実験や地域のイベントを通じて幅広い意見の把握を図ります。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。運動習慣の定着に向けた取り組み。健康増進のため体を動かすことは非常に重要であり、日常生活の中で無理なく運動に取り組むためのきっかけ作りが大切です。区は生活の中に取り入れやすい健康づくり運動を展開していますが、地域における健康増進に向けて今後どのように取り組みを進めるのですか？
地域の実情に応じた工夫を重ねながら、無理なく健康づくりに取り組める環境整備を進めます。
食による健康づくりの推進。食は健康維持のための大変重要な要素ですが、毎日の食事に栄養バランスの良い食材を取り入れることは難しく、食生活の乱れや栄養の偏りが懸念されます。日常生活の中で食への関心を高められるよう、身近な地域で食を通じた健康づくりの取り組みを一層推進しなさい。
地域での身近な取り組みを積み重ね、バランスの良い食生活の実践に向けた普及啓発に取り組みます。
以上、無所属青空浩二議員の質問でした。次は、世田谷から日本を愛する会、オルズグル議員の質問です。窓口での無意識の偏見の解消。窓口で外見から外国人と判断され、日本国籍でも在留カードを求められ、タメ口で対応されました。分け隔てなく、丁寧に接すべきです。無意識の偏見への研修を問います。
区民窓口や出張所の職員を対象にした研修を検討していきます。
タバコルール改正と子どもの安全。改正を知らせる多言語チラシは、据える場所が日本語のままで外国人に伝わりません。加熱式を含むマナー指導、ポイ捨て改善、多言語周知を求めます。
区内のあらゆる場所を対象とした巡回指導を実施していきます。
スポーツ施設と防災・地域貢献。スポーツ施設は予約が取れません。施設は災害時の防災拠点でもあり、公共性の高い防災や地域貢献をする団体が予約を取りやすくする仕組みを求めます。
公平性の観点から難しく、慎重な検討が求められると考えます。
以上、世田谷から日本を愛する会、オルズグル議員の質問でした。次は、改革無所属の会、田中優子議員の質問です。スカイキャロットの経営改善。スカイキャロット展望ロビーのレストランは赤字補填が続く状況です。利用を見直すとしても、団体で飲食ができる施設の需要を踏まえるべきです。見解を示しなさい。
ご指摘の団体需要を踏まえ、総合的に検討を進めていきます。
健康度測定に係る条例の改正。保健センターが実施する健康度測定は、病気予防の観点からも重要な事業ですが、利用率が低迷しています。利用促進に向け、条例で定める料金などの規定を見直しなさい。
保健センターの評価や課題認識を確認し、適切に判断します。
有害な外来植物に関する注意喚起。長身ヒナゲシは特定外来生物ではありませんが、繁殖力が強く、周辺植物への影響や接触によるかぶれが懸念されます。除草時の注意を含め、区民に注意喚起しなさい。
法的な位置づけと合わせて、注意点などを区民へ周知します。
以上、改革無所属の会、田中優子議員の質問でした。次は、参政党、岡川大輝議員の質問です。共同親権施行で変わる学校運営。共同親権制度施行を受け、学校も従来対応から転換すべきです。別居親がこの成長を見守り、学校行事にも参加できるよう、法の趣旨に則った運用フローを整備しなさい。
法改正を踏まえ、学校現場で円滑に対応できるよう整備します。
LGBTQ 教育と外部講師活用。LGBTQ 教育を含む人権教育では、外部講師の選定基準や教育的効果を明確にし、保護者への情報提供や授業公開、不安を持つ児童生徒への配慮を求めます。
保護者への事前説明などは重要であり、学校に指導していきます。
地域の緑を守る自社への支援。区は緑豊かな街づくりを推進する一方、地域では落ち葉の清掃や処理などの負担も発生しています。緑の維持に貢献する区民や事業者への支援策を一層充実しなさい。
緑33の実現に向け、支援手法の拡充について検討します。
以上、参政党、岡川大輝議員の質問でした。次は、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問です。物価高対策における区の姿勢。中東情勢に伴う物価高対策では、区民や事業者の相談を待つのではなく、区が積極的に情報を収集し、必要な支援につなげる姿勢が重要です。今後の取り組み方針を伺います。
全庁で継続的な影響調査や区民の困りごとの共有、分析を行います。
身近なワンストップ窓口の実現を。区長は街づくりセンターでのワンストップサービスとオンライン窓口の実現を表明しましたが、実現には至っていません。将来像に対する現状と今後の道筋を伺います。
オンライン相談の上で手続きすることは課題があり、実施しません。
高齢者の孤立を防ぐ居場所づくり。高齢者の居場所づくりの本質は、これまで区の施策が十分に届いてこなかった方や、地域とのつながりが薄い方々と区がいかに接点を持つかです。区の認識を問います。
有効策を模索中であり、地域団体などと連携して検討を進めます。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、神尾理沙議員の質問です。外国人の就労促進に向けた取り組み。外国人区民の9割が生産年齢人口であり、区内経済を共に支える層として外国人の就労支援に注力すべきです。クロッシング世田谷と連携し、施策を一層推進しなさい。
セミナーなどを通じて外国人と事業者の双方をサポートします。
会計年度任用職員の常勤採用。経験者採用の条件緩和に伴い、数名の会計年度任用職員が常勤職員に採用されたと聞きます。経験値などに応じて常勤で働くことに希望が持てるよう工夫を凝らしなさい。
常勤に転身した方をロールモデルとして示すなどを工夫します。
お出かけ広場の利便性向上。お出かけ広場は子育て家庭が気軽に立ち寄り交流や相談ができる重要な場ですが、開設する曜日などに差異があります。より訪れやすい運用となるよう改善を図りなさい。
各地域の運営団体において運営上の工夫が進むよう支援します。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は国民民主党都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。23区での事業集約の推進。今後の人口減少を見据え、行政運営の効率化と集約を23区全体または近隣区で一体となり進めるべきです。共同で処理できる事業の集約に向け議論を働きかけなさい。
共通での取り組みが必要な事務について、タクト対応を検討します。
年度途中の定期利用保育の実施。満2歳の育児休業終了までに保育園が見つからない場合は退職となります。来年度向け対策だけでなく、今年度途中からでも定期利用保育ができる事業者を募集しなさい。
人員確保や、国、東京都への補助金申請時期など、様々な課題があります。
公共施設における充電環境の確保。行政手続きへのデジタル活用が進むにつれ、窓口でスマートフォンを使う機会も増えます。充電コード設置やバッテリーシェアサービス導入など、充電環境を整備しなさい。
事業効果や実施コストを踏まえ、様々な手法も含め検討します。
以上、国民民主党都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、改革無所属の会、桃野義文議員の質問です。旧多摩電車両を活用した観光施策。宮の坂駅前にある旧多摩電車両周辺に、世田谷の文字モニュメントやアートを感じる招き猫を置くなど、観光客が SNS で発信したくなる工夫を凝らしなさい。
にぎわいの創出に向け、東急電鉄など関係機関と連携を図ります。
区幹部の政治的中立性への疑義。国民民主党の都議会議員の集会に区長と副区長が出席しました。国政政党との関係構築など、区長の利益のために政治的中立が必要な区幹部を利用するのは不適切ではないですか？
内容などに照らし、特別職各自で出席を判断するものです。
国民健康保険料の軽減制度の矛盾。会社都合で退職し、現在は障害により就労不能な方が国民健康保険料の軽減を受けられない現状があります。制度の狭間で苦しむ人を救うために必要な条例などを改正しなさい。
区で改正できる内容も多々あるため、早急に対応していきたいです。
以上、改革無所属の会、桃野義文議員の質問でした。次は、日本維新の会、若林理沙議員の質問です。妊娠期支援と電子母子手帳の導入。妊娠から出産後までの手続きや、検診、相談先、産後ケアなどの情報が分散し、分かりづらいです。電子母子手帳で必要情報を一元確認できる仕組みの導入、活用を検討しなさい。
東京都の動向を注視し、具体の検討に着手したいと考えています。
0歳児の保育園入園機会の確保。0歳児の4月入園は出生月により申し込める保育園が減る場合があり、選択肢に差が生じます。入園困難な家庭が年度途中入園や1歳児入園できるよう支援しなさい。
保育に関係するさまざまな情報の一元的な公表に鋭意取り組みます。
ペットを守るための就活の啓発、飼い主の入院、施設入所、死亡などの不測の事態でもペットが行き場を失わないよう、就活支援センターなどと連携を図り、ペットを守る備えの周知啓発を進めなさい。
緊急時の預け先の確保などについて、一層啓発を進めていきます。
以上、日本維新の会、若林理沙議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、原田龍馬議員の質問です。長期休業中の子供の貧困対策。学校の長期休業中は、給食の提供や冷暖房が効いた環境がなくなり、生活困窮家庭の子供の貧困が一層深刻となります。今年の夏までに子供の命を守る対策を実施しなさい。
子供が涼しく過ごせる場所や食の支援の情報を発信予定です。
町会自治会への支援体制の強化。町会自治会は高齢化や加入率低下など深刻な課題を抱えています。従前の補助金の交付にとどまらず、各団体に寄り添いながら支える伴走型の支援体制を整備しなさい。
他自治体の事例も参考に伴走型で支援する仕組みを検討します。
ペット同室避難所の設置。災害時にペットと過ごせる同室避難は、アレルギーのある方への配慮などから実現できていません。動物専門学校と連携し、実習室などを活用した同室避難所を設置しなさい。
獣医師会の意見も伺い、地域資源活用の可能性を研究します。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。生育医療センターへの支援。生育医療センターは、区内の重要な医療資源であり、区と地域が連携して支えるべきです。売上の一部を寄付に充てる自動販売機設置など、支援の仕組みを構築しなさい。
設置の可能性を研究するとともに、地域への理解促進に努めます。
民泊事業の適正化。民泊事業の申請にあたり、建築違反が確認された場合でも、旅館業法の基準を満たせば許可せざるを得ないという齟齬が生じています。改善に向けた方策を示しなさい。
条例改正で建築基準の条項を規定できるかなど検討していきます。
大規模イベントと都市整備の連動。大阪では万博などの大規模イベントと都市基盤整備を連動させた都市計画を立て、実施前後でインフラ整備を効果的に進めています。今後の区の取り組み方針を示しなさい。
大規模イベントに際し、レガシーとなる公共空間を整備します。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問です。世田谷の緑の保全について、樹木の伐採などが制限されている風致地区において、区が把握しない伐採が行われました。やむを得ない場合も含めた相談体制と緑を補う指導を強化しなさい。
伐採の基準遵守の徹底と、捕食にかかる補助制度の案内を行います。
住民主体の地域活動の活性化。高齢者などの活動拠点となる区民施設の一部では、調理設備の使用や飲食を禁止しています。住民主体の地域活動が活性化するよう、利用条件の緩和などに取り組みなさい。
施設運営のあり方やルールの見直しを含め検討を始めています。
ゴミ出しの支援対象の見直し。高齢者や障害者の自宅玄関先でゴミを収集する訪問収集は、自立ある在宅生活を支える重要な取り組みです。要介護区分など、実態に即さない厳しい対象要件を見直しなさい。
福祉部門と相談の上、制度を広く点検し、運用改善につなげます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、関口恵理子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問です。高齢者見守り支援体制の整備。区は、高齢者の見守りサービスを電話訪問による見守りから見守り機器の利用料補助に移行します。不安なく移行できるよう、相談から機器の導入まで伴走して支援しなさい。
相談を受ける安心健やかセンターが支援の準備を進められるよう努めます。
自転車目線での安全対策。自転車事故の割合が増加する中、安全対策も自動車中心から自転車目線へ転換が必要です。自転車利用者の視点に立ったカーブミラーの設置を検討しなさい。
自転車利用者の視点にも配慮したミラーの設置の工夫を図ります。
シェルター機能の確保。国際情勢が緊迫化し、有事への備えが現実的な課題となる中、公共施設の地下空間などにシェルター機能を確保すべきです。区は標準設計仕様へどう反映させるのですか？
標準設計仕様の見直しなどを関係所管で連携し検討します。
以上、公明党世田谷区議団、平塚啓司議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属世田谷区議団、藤井真奈議員の質問です。踏切解消による車両の流入対策。京王線連立事業による踏切の解消により、車両の流入増加が懸念されます。工事の進捗状況に応じた交通環境の変化に鑑み、地域の実情に合わせた対策の方針を示しなさい。
地域ごとの交通環境の変化を見極めながら対策を検討します。
がん検診の受診率向上。世田谷区はがん検診の受診率が23区の中で下位に沈んでいます。現行の手上げ方式をやめ、特定検診と同じように対象となるすべての区民へ送付するように変更しなさい。
9年度に検診の受診券を一括送付できるよう準備しています。
まちづくりへの文化財の活用。駒沢には旧林愛作邸や幸運館など文化的価値の高い建築物が多く、特に駒沢給水塔は所管する東京都と価値観を共有し、貴重な文化財を地域の中に位置づける努力をしなさい。
町内や地域の活動団体などと連携し、風景づくりに取り組みます。
以上、立憲民主党無所属世田谷区議団、藤井真奈議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問です。予備自衛官等兼業特例法への見解。公務員と予備自衛官の兼業に係る特例法案は、人員不足が常態化する中、公務公共サービスの低下を招きかねませんが、自治体との協議もなく成立しました。区長の所感は、
自治体の意見も聞かずに成立したことは非常に遺憾に思います。
個人情報の目的外利用への危惧。国家情報会議設置法が成立し、国が各行政機関の有する個人情報を統合的に管理、利用できるようになった今、個人情報の目的外利用が危惧されます。見解を示しなさい。
個人情報の提供は適正に利用されるか検討し、慎重に判断します。
紙おむつ支給助成の対象拡大。区の高齢者への紙おむつ支給助成制度の対象は、介護認定の要介護3以上と範囲が狭いです。要介護度が低くても、常時失禁状態の方もいることに鑑み、対象を拡大しなさい。
国の制度を考慮し、財政負担なども踏まえ、慎重に検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川綾議員の質問です。 区民本位で休館日設定の見直しを。郷土資料館と代官屋敷は区の歴史文化の発信拠点として重要ですが、祝休日は休館日です。23区の多くの資料館同様、祝休日こそ開館すべきです。教育長は決意を示しなさい。
所管部長に施設のあり方を具体的に検討するよう指示します。
学校標準服に係る現場指導の乖離。区は私の質疑に区立中学校の標準服は購入、着用ともに義務ではないと答弁しますが、全校の校則を調べると、購入着用が大前提です。正しい指導をどう定着させるのですか。
秋頃を目途に標準服の位置づけなどを整理し学校に明示します。
定役の灯火を絶やさぬ人材育成を。全員が後期高齢者となった区内定役者の後継者育成を私から再三求めてきましたが、区はその都度検討すると答弁するものの無対策です。区は早急に具体策を示しなさい。
他自治体の先進事例を情報収集し、人材育成の方策を検討します。
以上、レインボー世田谷、上川彩議員の質問でした。次は、国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問です。体験学習を探究型の学びへ進化。予測困難な社会では、探究的で多様な学びが重要です。教育総合センターが取り組む体験型学習プログラムで得られた個別最適な学びのノウハウを体験学習に活かしなさい。
各事業で得た知見や手法を活かし、多様な学びの場を創出します。
低年齢児向け保育の受け皿の拡充。待機児童の増加に対して、幼稚園の敷地を低年齢児の保育の受け皿に活用する視点が重要です。他自治体が始めている事業を参考に、私立幼稚園との連携を進めなさい。
さらなる連携の可能性に向け、私立幼稚園協会と意見交換を行います。
マンション駐車場転用制度の周知。マンションの駐車場は利用が減少し、空きスペースの活用が課題です。駐車施設を災害対策に寄与する太陽光発電施設などに転用できるとした条例改正を周知しなさい。
マンション防災などの取り組みと連携して一層の周知を図ります。
以上、国民民主党都民ファーストの会、佐藤美希議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。産後ケアにおけるデイケアの拡充。希望するすべての産婦が利用できる産後ケアの受け皿を迅速に整備すべきです。産後ケア事業推進方針で中心に掲げるショートステイのみならず、デイケアも拡充しなさい。
デイケアも含めた拡充を実績やニーズなどを踏まえ検討します。
困難を抱える女性への着実な支援。困難な問題を抱える女性への切れ目ない支援には、民間団体との共同が不可欠です。多くの団体が運営面で課題を抱える点に鑑み、必要な予算措置を講じて援助しなさい。
民間支援団体の意見も伺いながら、連携体制の検討を進めます。
誰もが楽しめる246ハーフマラソン。世田谷246ハーフマラソンは昨年も84名が完走できず、区民ランナーに厳しく冷たい大会です。魅力は堅持しつつ、制限時間やラップタイムを緩和するなど工夫しなさい。
警察を中心に相談し、時期などを含め丁寧かつ慎重に検討します。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。学校改築を基とした教育環境整備。渋谷区では、学校改築を契機とし、新たな教育ニーズや視点を取り入れた施設整備を進めています。学校改築に際し、区は魅力ある学校づくりに取り組めているのですか？
地域や学校の実情に応じた特色ある学校づくりを進めています。
マイナンバーカードの普及率向上。マイナンバーカードを子ども等医療証や一人親家庭等医療証として利用可能な医療機関が増えています。対応する医療機関の拡大を図り、区民に利点を周知しなさい。
医療証に同封するしおりに案内を表記するなど周知を行います。
絹田地域の地先道路整備の推進。絹田地域の地先道路整備は不十分であり、交通環境の改善や消防活動困難区域の解消のためにも力強く推進していくべきです。道路整備に向けた今後の展望を示しなさい。
様々な手法を活用し、安全で安心な街の実現に尽力します。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。最後は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。冠水情報配信サービスの導入。浸水リスクが高い道路にセンサーを設置し、冠水情報を配信するサービスは、土のう設置などの初期対応や安全な避難経路の選択に極めて有効です。導入を検討しなさい。
システムの有効性などを踏まえ、情報発信のあり方を検討します。
自転車走行ルールの周知啓発。4月から青切符制度が導入されましたが、自転車の歩道走行にかかる基準の曖昧さなどが区民を困惑させています。警察と連携を図り、走行ルールを丁寧に周知啓発しなさい。
パンフレットの活用や警察との連携強化により啓発に努めます。
スポーツを通じたキャリア教育。専門分野で経験を積んだ方から学ぶ機会は重要です。他自治体の例に倣い、プロサッカーチームと連携協定を締結し、スポーツ選手によるキャリア教育を推進しなさい。
プロスポーツチームとの協定の可能性を具体的に検討します。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は、第2回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第2回定例会には、区長から36件、議員から1件の案件が提出され、すべて可決しました。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。8年度補正予算、1件、一般会計第1次、全員賛成。これは、低所得者世帯へのエアコン購入費等助成事業費や中東情勢を踏まえた中小企業融資斡旋制度における利子補給の増などを行うため歳入歳出予算それぞれに10億1517万6000円を追加するものです。一次補正後の予算額は4323億6818万6000円となります。条例の改正4件。特別区税条例、全員賛成。これは、公的年金等に係る源泉徴収の対象となる年金額の引き上げに伴い、扶養親族等申告書の提出範囲を見直すことなどです。地区計画区域内の建築物制限条例、全員賛成。これは、東京都市計画外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画の都市計画決定に伴い、建築制限の内容を追加することなどです。高齢者、障害者等が利用しやすい建築物条例、全員賛成。これは、建築物バリアフリー条例の改正に伴い、劇場などの客席にかかる整備基準を追加することなどです。公園条例、全員賛成。これは、飲食店に関する公園施設の設置などにかかる使用料を定めるものです。和解、1件。区立中学校における火災にかかる和解、全員賛成。これは、烏山中学校で発生した 大容量ポータブル蓄電池に起因する火災にかかる損害賠償について、販売会社と和解するものです。協議1件。児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議。全員賛成。これは、児童養護施設などの利用にかかる措置費の支払い事務を一元的に行う共同処理組織に杉並区を加えるものです。特別区道路線の認定1件。全員賛成。所在地北烏山 6-31。延長 50.71 メートル。工事請負契約の締結5件。奥沢中学校仮称奥沢児童館整備工事。全員賛成。工事名整備。相手方白井中州高野建設共同企業体。契約金額60億4560万円。工事名電気設備。相手方旭日油井建設共同企業体。契約金額9億4930万円。工事名機械設備。相手方大橋福吉建設共同企業体。契約金額12億6500万円。工期12年2月28日。玉川野毛町公園野球場ほか改修工事。全員賛成。相手方、日商スポーツ工業株式会社。契約金額5億765万円。工期9年6月21日。奥沢区民センター及び奥沢図書館仮事務所移転に伴う内装等改修工事。全員賛成。相手方、東急建設株式会社都市開発支店。契約金額3億3517万円。工期9年3月12日。工事請負契約の変更1件。旧保健センター解体工事。全員賛成。これは土砂崩壊防止対策及び地下水強制排水が必要となったため、工期を10年8月31日に変更するものです。財産の取得、1件、仮称北烏山7丁目緑地用地。全員賛成。相手方、世田谷区土地開発公社。買収面積、8362.04平方メートル。買収金額、25億1126万5075円。所在地、北烏山 7-12。農業委員会委員任命の同意、21件。全員賛成。浅野泰造、荒井茂美、荒井義和、上野博、浦野隆、榎本隆之、大井出英子、大平義文、粕谷克美、河本茂、小池雅子、河野健一、佐藤健二、宍戸幸雄、島田秀明、鈴木和弘、田中博和、橋本秀夫、阿久津光、真鍋義行、岡本信子。議員提出議案1件。中東情勢の悪化に伴う国民生活及び地域経済を守るための緊急経済対策を求める意見書。全員賛成。以上、第2回定例会の議決内容でした。次は第2回定例会の請願です。皆さんから新しく出された請願、陳情をお知らせします。企画総務常任委員会に2区、1件。核兵器のない世界実現に向け、日本政府に非核三原則の堅持と 核兵器禁止条約の署名、批准を求める意見書の提出を求める陳情。福祉保健常任委員会に付託、一件。紙おむつの支給について対象拡大を求める陳情。文教常任委員会に付託、一件。世田谷区立小学校における学習指導要領に基づいた国家指導の徹底及び行政調査の透明化に関する陳情。議会運営委員会に付託、2件。採決結果を丸、×で示した図にして公開することに関する陳情。請願、陳情の採決結果を丸、×で示した図にして公開することに関する陳情。以上、第2回定例会の請願でした。次は、第2回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第2回臨時会には、区長から1件の案件が提出され、可決しました。
なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民、公明党世田谷区議団は公明、立憲民主党無所属世田谷区議団は立憲無、改革無所属の会は改革、日本共産党世田谷区議団は共産、国民民主党都民ファーストの会は国都民、生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ、レインボー世田谷は虹、世田谷無所属は世田谷、世田谷刷新の会は刷新、国際都市世田谷は国際、世田谷の風は風、参政党は参政党、世田谷から日本を愛する会は日本愛、日本維新の会は維新、無所属は無所属。以上です。
8年度補正予算1件、一般会計第2次、賛成多数。賛成は自民、公明、立憲無、共産、国都民、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、賛成党、日本愛、維新、無所属。反対は改革。これは中東情勢を踏まえた中小企業者への経営支援や世田谷ペイによる物価高騰対策などを実施するため歳入歳出予算それぞれに8億638万4千円を追加するものです。二次補正後の予算額は4331億7457万円となります。以上、第2回臨時会の議決内容でした。次は、第2回臨時会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、不採択としたもの、1件。世田谷区立小学校における学習指導要領に基づいた国家指導の徹底、および行政調査の透明化に関する陳情。賛成多数。賛成は公明、立憲無、改革、共産、セイネ、虹、世田谷、刷新、国際、風、日本愛、無所属。反対は自民、国都民、賛成党、維新。賛否は不採択とすることに対するものです。新しく出されたもの、都市整備常任委員会に付託、1件。千歳烏山駅前広場南側地区第一州市街地再開発事業において地権者保護と公正な行政運用を求める陳情。以上、第2回臨時会の請願でした。次は意見書です。区議会では次の意見書を関係機関宛てに提出しました。中東情勢の悪化に伴う 国民生活及び地域経済を守るための緊急経済対策を求める意見書。本年2月末以降の中東情勢の緊迫化を受け、原油価格の高騰、物価上昇圧力の高まりなど、国民生活及び地域経済への影響が広がっています。我が国は原油の中東依存度が9割を超え、また石油化学製品の原料となるナフサについても中東からの輸入比率が高いことから、燃料価格の上昇のみならず、生活必需品から医療物資に至るまで、極めて広範な分野に影響が波及する構造となっています。中東情勢悪化による影響の長期化が見込まれる中、生活費の上昇はすでに国民生活全体へ及んでいますが、企業がコストを消費者に転嫁するまでには一定の時間を要することから、今後さらなる物価高が国民生活を苦しめることも懸念されます。加えて、地域の中小企業においては、企業の存続そのものが危ぶまれる事態が生じており、建設関連業からは、ナフサを原料とする塗料、シンナー、建設資材など、石油化学製品の調達がすでに困難になっているとの声が寄せられています。さらに医療現場では、透析治療資材や抗生物質をはじめとする医薬品が不足するなど、医療分野への波及を懸念する声もあり、命に関わる医療基盤物資の確保は急務です。よって世田谷区議会は、事態の長期化と影響の広がりから、国会及び政府に対し、国民生活と地域経済の実態を的確に捉え、生活と地域経済を守るための次の対策を大胆かつ迅速に講じるよう強く要望します。1. 個人・世帯に向けて電気・ガス料金の引き下げなどの緊急対策の実施。 2. 中小企業・小規模事業者に対する実質無利子・無担保融資などの緊急融資支援。 3. 医療物資をはじめとする医療基盤物資の安定供給の確保。 4. ナフサの目詰まりに関して現場での実態調査の実施と確実な供給に向けた対応の実施。5. 省エネルギー節約の推進に向けた国民への正確な情報提供及び積極的な意識啓発。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和8年6月19日衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣宛。以上、意見書でした。
次は、まちいろアプリでの配信のお知らせです。まちいろで区議会だよりを読めます。各自治体の広報誌をスマートフォンなどで手軽に読むことができる無料アプリまちいろで世田谷区議会だよりを配信しています。ぜひご活用ください。以上、まちいろアプリでの配信のお知らせでした。編集後期です。第2回定例会では36名の議員が中東情勢に伴う物価高騰への対策や子ども関連施策の充実など、区政の様々な課題について質問を行いました。区議会定例会は2月、6月、9月、11月の年4回開かれます。本会議や予算決算特別委員会が開催される際には、その模様を区役所本庁舎、総合支所のテレビで中継します。また、ホームページでライブ配信するとともに、お好きな時間にご視聴いただける録画配信も行っています。録画映像については、会議当日中に速報版をご利用いただけるほか、過去4年分をキーワードなどから検索することができます。ぜひご利用ください。区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には、 定期的にお送りしていますので、ご希望の際は区議会事務局調査係までご連絡ください。なお、過去1年以内の発行分については、区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また、区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。ご不明な点やお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファックス 5432-3030。編集後期でした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。第3回定例会は9月中旬から開催する予定です。今回ご紹介した第1回臨時会と第2回定例会の詳しい内容については、会議録をご確認ください。会議録は、第1回臨時会の分は7月中旬、第2回定例会の分は9月上旬、第2回臨時会の分は9月中旬発行予定です。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。第2回定例会と第2回臨時会の議決結果などはホームページでもご確認いただけます。ぜひご利用ください。今回のアナウンスは浜田紀美子、泊祐太、泊厚子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。